こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ぐんぐん考える力を育む読み聞かせ宇宙のお話20話、西東社の科学絵本シリーズ第6弾として刊行された幼児から小学校低学年向けの科学読み聞かせ絵本である。作は山下美希監修は国立天文台が担い、宇宙を題材にした20の短い物語と親子で理解を深める図解ページを組み合わせている。扱うテーマは地球の誕生、太陽、熱、月、惑星、星の数、土星の輪、オーロラ、ブラックホール、宇宙人、宇宙開発など幅広い、単に知識を並べるのではなく、物語を楽しみ、図解で分かり、身近な観察や対話につなげる構成によって、子どもの好奇心と考える力を育てることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、物語と図解を往復する20話構成が理解の入り口を広げる本書の中心的な特徴は、宇宙の知識を最初から説明文として提示するのではなく、短い物語を入り口にしている点である。1話ごとに子供が興味を持ちやすい問いが置かれ、物語として楽しんだ後、図解ページで現象や仕組みを整理する流れになっている。この構成は幼児にとって抽象的になりやすい天文学を感情的な関心から概念的な理解へ移す役割を果たす。例えば、地球の成り立ちや太陽の暖かさは、数値や専門用語だけでは実感しにくいが、物語化されることでまず疑問として受け止めやすくなる。その後に図解が加わるため、読後の印象が単なる楽しい話にとどまらず、親子で確認できる知識へ変わる。20話が独立している点も重要で、最初から順番に読む必要がなく、子どもの興味や季節の話題に合わせて選べる。読み聞かせの柔軟性と学習の体系性を両立した設計である。次に、楽しむ、わかる、やってみるの3段階で理科的思考を育てる。本書は楽しむ、わかる、やってみるという3段階の学びを前提にしている。これは幼児向け科学絵本として実用的な設計であり、知識の暗記よりも疑問を持ち、理由を考え、身近な経験と結びつける流れを重視している。宇宙は日常生活から遠い分野に見えるが、太陽の光、月の見え方、夜空の星、季節の行事など、子どもの生活と接点を持つ題材も多い。本書はその接点を利用し、物語で関心を引き出した上で、図解や簡単な実践によって観察や会話に広げ、ここで言う理系脳は難しい計算能力ではなく、なぜそうなるのかを考える習慣に近い。親が正解を一方的に教えるのではなく、子どもの疑問を受け止めながら一緒に確かめる構成になっているため、読み聞かせの時間が対話型の学習に変わりやすい。科学教育の最初の段階として納得するまで考える姿勢を育てる点に意味がある。さらに、身近な空の話題からブラックホールや宇宙開発まで広げる題材選び、収録される話題は子供が日常で見聞きする空の現象と宇宙全体に関わる大きな脳の両方を含んでいる。七夕、一番星、太陽、月、オーロラのような身近な入り口から、土星の輪、星の数、宇宙人、ブラックホール、宇宙開発といったスケールの大きい問いへ進めるため、宇宙に対する関心を段階的に広げやすい。これは単に話題を多く集めたというより、子供の認識の距離を意識した編集といえる。幼い読者はまず見えるものや経験したことから理解を始めるため、太陽が暖かい理由や月の見え方のような問いは自然な導入になる。一方で、宇宙人やブラックホールは想像力を刺激し、未知の世界を考える契機になる。科学絵本では現実に観察できることと現在も研究が進む未解明の領域を区別して示すことが重要である。本書は幅広い題材を通じて、宇宙は答えが決まった知識集ではなく、問い続ける対象であることを伝えている。そして、国立天文台監修により、幼児向けでも科学的信頼性を確保する幼児向けの科学絵本では、分かりやすさを優先するあまり、説明が単純化されすぎたり、比喩が誤解を生んだりする危険がある。本書で国立天文台が監修を担っている点は、その弱点を補う重要な要素である。国立天文台は日本の天文学研究を代表する機関であり、宇宙や天体に関する説明の正確性を確認する立場にある。もちろん幼児向けである以上、専門的な数式や詳細な理論を扱う本ではない。しかし、子供が最初に触れる宇宙の説明ほど基本的な理解の方向づけが大切になる。太陽、惑星、月、星、ブラックホールなどの概念は後の理科学習にもつながるため、誤った印象を避けながら親しみやすく伝える必要がある。本書は物語形式で読みやすくしつつ、監修によって説明の土台を整えている。保護者にとっても子どもの質問に答える際の安心材料となり、家庭での科学対話を進めやすくする。最後に、読み聞かせ3歳から、自読6歳からを想定した家庭学習の設計。本書は読み聞かせなら3歳から、自分で読むなら6歳からを想定している点が特徴的である。 対象年齢を広く取ることで家庭での使い方に複数の段階が生まれる。幼児期には保護者が声に出して読み、絵や物語を通じて宇宙への関心を引き出す使い方が中心になる。小学校入学前後になると、子ども自身が短い文章を読み、図解を見ながら意味を確認する学習へ移りやすい。1話が短くテンポよく構成されているため、就寝前の読み聞かせや、少し時間がある時の親子読書にも適している。さらに20話が独立しているため、誕生日、クリスマス、入園入学などの贈り物としても使いやすく、長期間にわたって読み返せる。宇宙の本は情報量が多くなりがちだが、本書は年齢に応じた関わり方を想定し、読み物としての負担を抑えながら科学的な会話を生み出す点に実用性がある。結論として、本書は、宇宙に興味を持ち始めた子ども、科学絵本を読み聞かせに取り入れたい保護者、入園入学期の贈り物を探している家庭に向いている。特に子どもがなぜ太陽は暖かいのか、星はいくつあるのか、宇宙人はいるのかといった問いを口にし始めた時期に適している。実用的な利点は、1話ごとの物語が短く、日常の読書時間に組み込みやすいこと、さらに図解ページによって親が補足説明をしやすいことである。私的な利点は、宇宙を暗記対象ではなく、観察し疑問を持ち考える対象として示す点にある。同じ幼児向け宇宙絵本の中でも、本書は20話の読み物としての量、親子学習に使える図解、国立天文台監修による信頼性を組み合わせている点で際立つ。専門的な図鑑ほど情報量を詰め込まず、物語絵本ほど説明を省きすぎないため、楽しさと正確さの中間を求める家庭にとって扱いやすい一冊である。ご支援いただける場合は、国立天文台ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。